日経トレンディ。
こんにちは、週刊日経トレンディ構成担当の縫隆です。さて、今週は先週に引き続き2012年ヒット商品ベスト30、そして2013年ヒット予測ランキングの発表会にお邪魔して現地レポートをお届けします。今週は2013年のヒット予測ランキングをご紹介します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は先週に引き続き六本木の ANA インターコンチネンタルホテル東京からお届けしてまいります。先週ご紹介した2012年ヒット商品ベスト30の第1位に輝いたのは東京スカイツリーでしたよね。東京全体がスカイツリー効果で活況を呈して、震災後沈みがちだった気分を明るくしてくれました。その他のヒット商品全30アイテムについては、先週の週刊日経トレンディおよび日経トレンディ12月号本誌、そしてですね、日経トレンディデジタルなどをぜひご覧ください。さあ、今週はですね、来年のヒット商品を占う2013年ヒット予測ランキングの発表です。来年ヒットするのは一体どんな商品なんでしょうか。楽しみですよね。それでは間もなく発表が始まりますよ。
ここでもう一つの目玉でもございます、来年のヒット予測ランキングを発表いたします。日経トレンディ2013年ヒット予測ランキング、このランキングは今年2012年10月から来年にかけて登場する商品やサービス、施設についての情報を編集部独自で収集、その結果上がってきたものの中から従来にない全く新しい市場を創造する可能性があるかの新しい市場、その商品やジャンルの売上高が著しく伸長する可能性があるものかの売れる、消費者のライフスタイルを考えるきっかけになる可能性を秘めた商品かの生活の変化、そして追随商品が登場するなど、その業界にもたらす影響が大きいものかの追随商品、以上の4つの項目からベスト20を決定いたしました。
会場ではヒット予測ランキングの発表が行われていますが、番組では20位から4位までを一気にご紹介します。20位です。日本を代表する2つの神社の遷宮が60年ぶりに重なります。伊勢神宮には日本中から1000万人もの参拝者が押し寄せそうです。パワースポットブームは最高潮に達するでしょう。伊勢出雲詣。19位です。小型軽量で持ち運びしやすく出力も高い実用的な燃料電池が販売開始へ。まずは災害対策グッズとして注目を集め、新たな商品分野を確立するでしょう。ポケットサイズ燃料電池。18位です。軽自動車よりも小さく、原付バイクよりも大きい第4の車。スタイリッシュな新しい乗り物として若者も支持しそうです。マイクロ EV。 17位です。90年代に一世を風靡した裏腹系ファッションが再ブレイク。厚底、ダメージデニム、ニットキャップといったようなアイテムがあるんですね。若者から大人までリバイバルに沸きそうです。ネオ裏腹系。16位です。アメリカで大注目のオーガニックカフェチェーンが2013年の春に日本に上陸します。自然派だけど美味しいという点が受けるらしいんですね。一躍行列スポットの仲間入りを果たすと見られています。アースカフェ。15位です。認知症、うつ病予防に導入する企業が急増。ジム初の脳トレメソッドが市場を席巻しそうです。健康系グッズも脳の活性化がキーワードになるんですかね。シナプソロジー。14位です。一定の金額を払えば定期的に商品を届けてくれる定期購入型通販サービスが飛躍的に増加します。目利きが選んだ食品ですとかファッションの一品が人気になりそうです。サブクリ通販。13位です。似顔絵アイコンを作りますといったようにですね、知識や技を個人間で売り買いする時代がやってきそうです。SNS の普及を追い風にして、学習から旅までさまざまな業界で一気に広がりそうです。個人間スキル取引。12位です。高質感と便利機能を備えるノートが増加しそうです。スマホと連携するノート、あるいは手帳といったマーケットは普通の人を巻き込んで2013年も拡大を続けるでしょう。デジタル対応上質ノート。11位です。アプリを追加して上質な写真をネットにアップしたりですとか、撮影機能を拡張したりして使えるのが便利ですよね。デジカメの初心者も呼び込んで新しいジャンルを作りそうです。スマホ風機能追加デジカメ。さあ、10位です。一人暮らしの女性に合わせた小容量個包装の日替わり柔軟剤が増えてきそうです。有名香水ブランドですとかアパレル大手のお墨付きで売れ行きが加速します。ブランド香水ミニ柔軟剤。9位です。 ノンアルコール飲料の台頭で一緒に食べるおつまみも変わっていくそうですよ。ライト感覚、個包装などの新提案でこれまでの珍味とは違うマーケットが形成されそうです。ノンアル珍味。8位です。ラファエロ、ダヴィンチ、ミケランジェロといったようにですね、2013年は前代未聞のイタリア芸術の当たり年、動員100万人の絵画展に人々が熱狂しそうです。イタリアアート。7位です。家庭に眠っているストック水を美味しいジュースに変えてしまうという携帯型のリキッド、複数のメーカーが参入して水筒のおかわり需要も取り込んで伸びていきそうです。七変化ウォーターフレーバー。6位参りましょう。豪華列車と大型客船、2つの国内周遊型商品の誕生で日本の旅がガラリと変わります。シニア世代の心をつかんでクルーズ文化がついに花開きそうです。七つ星とサンプリンセス。5位参りましょう。愛犬の日々の活動量を客観的に把握できる利便性が魅力です。病気に直結する肥満を不安視する飼い主の需要をつかんでマーケットが急速に立ち上がりそうです。デブ犬予防サービス。そして4位です。香川県が生んだ特保承認間近の希少糖、太りにくい美味しいスイーツやドリンクが続々と生まれてメタボ予防群がこぞって買いに走ります。新希少糖ドリンク。ということでですね、4位までをご紹介しましたけれども、先週に引き続きですね、ここからは会場の音声でベスト3をご紹介しましょう。
トップ3です。小型 iPad が牽引役となり市場を伸ばす。モバイル通信の高速化とテザリングでどこでも使える環境が整う。電子書籍、動画配信との相乗効果で急拡大、手のひらタブレット。第2位です。メタボに続く新国民病、ロコモティブシンドロームの予備関連市場が加熱。ゲーム感覚で日常生活を運動に変える、アメリカ発のギアが大ブレイク、コーロコモギア&フード。第2位まで発表してまいりました。そして日経トレンディ2013年ヒット予測ランキング第1位は、3000万人以上が潜在するユーザー、健康、エコ、グルメ、歴史、欧米発の歩く旅が巨大トレンドを巻き込み地球活性化の起爆剤に、日本流ロングトレイル。
来年の消費動向を占う2013年ヒット予測ランキング1位は日本流ロングトレイルと発表されました。歩きながら地域の自然や文化を学んで楽しもうというロングトレイル、これですね、アメリカやヨーロッパではポピュラーなレジャーらしいんですけれども、これが日本で大ブレイクするという予測ですね。日本生産性本部のレジャー白書2011によれば、2009年の登山ブーム以降、登山人口は1000万人を超えて、ピクニック、ハイキング、野外散歩といったもう少しライトなものを楽しむ人は3300万人を超えるということなんですね。まあ、要はこの潜在ユーザーの多さがポイントだということです。週刊日経トレンディ、今週は2013年ヒット予測ランキング現地レポートをお届けしています。週刊日経トレンディ、今週は特別企画、2013年ヒット予測現地レポートをお届けしています。後半はですね、発表会の会場に設置された特設スタジオという名のテーブルの隅っこからですね、渡辺編集長とともにお届けします。編集長よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
さあ、これからですね、その2013年のヒットが予想される商品というのをですね、はい、まあ、ちょっと考えていきたいんですけれども、はい、先週のお話の中でですね、その本気の商品開発、まあ、そのみんなが一体となって、その製造、営業、はい、広告宣伝みたいな、もう流通とかも含めてみんなで一緒になってすごい力を持ってヒット商品を生もうという動きがあるねって話をしたんですけど、とはいえ消費者の思考だとか、あるいは物の考え方っていうのはどんどんどんどん拡散する一方じゃないですか。で、90年代だとか80年代のようなメガヒット商品っていうのはもう生まれなくなってきてるっていうのは現状としてありますよね。
そうですね、やはりね、そういうその年々ね、商品がまあよく言われるのは小粒になってきているとか、あるいはなんか知らない商品が混ざってるとかね、そういうことがあるんですが、それはもうまさしく多様化っていうことなんですね。ただ本当にそのちっちゃく見える、小粒に見えるけど、実はまあピリリと光ってるっていうようなところをね、よく言ってるんですけども、実は一つ一つ見るとすごいことをやってのけてるっていうのがまあ現状なんですね。で、そうやって確かにそのみんなを引きつける商品っていうのは少なくなった。ただ一個だけかな、もうちょっとあるかもしれないけど、みんなが気になるキーワードというのは残ってるんですね。
ほう、それが
健康というキーワードです。
あ、なるほどですね、うん、今回 の, その1位の日本流ロングトレイルもそうですし、はい、2位のコーロコモギア&フードもそうですし、はい、あと4位の新規ショートドリンク、うん、それからちょっと違いますけどボイのデブイの予防サービス、僕個人的にはこれが一番、うん、ネーミングでピッときたんですけど、
とても面白いですよこれも。
そうですね、確かに健康関連って、あと15位のシナプソロジーもそうですし、健康的という意味では16位のアースカフェ、いっぱいありますね。
そうなんですよ。でね、実はね、毎年ね、お伝えしてるんですけども、こうやって並べてみて見えてくるっていう傾向があるんですね、はい、だからある年はなんでかしないけど女性に関係するものが多いだったりとかねっていうことで、こう並べてみるとなんとなく傾向が見えてくるっていうのがあるんです。で、確かにですね、そういうことで言うと、この20個の中にね、今言ってみたいにいつも6つも健康に関係するものが入ってきてるわけですね。そういう意味で言うと健康というのが、まあ、来年の大きな流れになることは間違いなくて、でしかもその単なる健康っていうのは、まあ、ずっと今までもあったわけですね。
そうですよね、それこそタニタ食堂のブームであったりですとか、うんうん、メタボ予防だとかっていうのも一時期ヒットしましたし、ね、うんうん、健康というキーワードでくくったとしても、うん、2013年のトレンドっていうのはまた別にあるんですよね。そうなんです。
だから健康が進化していくんですけれども、その2013年のトレンドとしては健康の娯楽化っていうことなんです。つまり楽しみながら健康になるということですね。今までの例えば健康だったらなんかどっか我慢したりとか、うん、なんか辛い思いをして
若干ストイックなところがありますよね。
そういうところで健康になるっていうことだったんですけども、うん、そうじゃなくて2013年に出てくるのは日常生活の、ね、ところから、あるいは旅行も含めてなんか楽しみながらそれでいて健康になれるっていうような、そういうような傾向がすごく出てくるんですね。
なるほど、うん、そう考えるとこの日本流ロングトレイルというのが1位になるっていうのは非常によく分かりますよね、
はい。まあ、これロングトレイルね、欧米では非常にもうみんなに受け入れられているものなんですけども、はい、これがいよいよ日本に入ってくると、やっぱり日本流っていうのがそこがポイントで、温泉だったりとか、あるいはグルメだったりとか、パワースポットだったりとか、実は今までにあった流れっていうのを全部包括してしまうような大きなことになるわけですよ
ね。なるほど。
で、まあ、だからこそ1位っていうのもあるんですけど、それだけじゃなくてね、例えばその2位っていうことで言うとロコモというキーワード、ね、これも来年一気にいろいろ出てきますよ、
は
い。
このロコモっていうのはロコモティブシンドローム、はい、運動機症候群でしたっけ ね、
はい、ね、
っていうやつで、はい、その筋力やバランス能力が低下しちゃったりですとか、うんうん、骨とか関節の病気が原因で、うんうん、最終的には介護が必要になってしまうレベルまで行っちゃうとか。
そうなんです。だからメタボに次ぐ新たな国民病ということで、来年一気に注目されるということになってくると思うんです。でそのロコモというキーワードが今まである商品、例えば牛乳だったりとかヨーグルト、医薬品、健康食品、はい、そしてそういうサービスだったりとかね、あと運動サポート商品みたいなものとかね、そういったものが一気にこのロコモっていうのを歌うようなんです。でもっと言うと、このロコモのキーワードのもとにギアですね、はい、つまりデジタルグッズ、スマホと連携したり、
そうですね、
運動機能でその腕輪型 の、 その活動量計みたいなのが出てきたり、これもスマホと連携というところがポイントになってくるんですが、そういうことでその日常生活の中でこう例えば記録したりとかっていうことができてきて、はい、ゲーム感覚でね、ちょっと今日はちょっと足りないからもうちょっと歩くかとか、そういうようなことも出てくるわけですね。そういう意味で楽しく運動するっていうようなところにつながっていくわけです。
実際この日本流ロングトレイルっていうのに加えてですね、七つ星ですとか、あと日本発着クルーズっていうような、その日本を楽しもうみたいなものとこうシームレスにつながっていくであったりですとか、あとスマホ風機能追加デジカメっていうのが11位に入ってたじゃないですか。あれは要するにスマートフォンとデジタルカメラっていうのがこうシームレスにつながっていくだとか、
ボーダレスっていうことですね。
そうですね、ボーダレスって言った方が正しい表現ですよね。なんかそういう傾向っていうのもあるっていうふうに、
そうですね、
判断してらっしゃいます
ね。そうですね、本当にこう、商品いろんなカテゴリーあるわけですけども、その中から今度そのジャンルとかがね曖昧になってくる、はい、例えばその7型タブレットもそうですよね。スマホより大きくて、いわゆる10型のタブレットより小さいといったようなもの、そこで中間にある新しい価値ですよね。 っていうような、さっきのスマホと、まあ、デジカメの、まあ、中間に位置するようなものとかっていうような形で、その新しいカテゴリーを作ろうというような、そういうような動きも出てくるんですね。
渡辺編集長的に2013年のそのヒット予測というのをですね、こうまとめていくとですね、コーロコモを意識しつつ、日本流ロングトレイルの一環として全国の渓流を回ってこう釣りをしながら、その時々の体力の状況をスマホでチェックして最終的にはマイクロ EV で帰るみたいな。
あ、いいですね。なんかすごい見事にまとめていただきましたね。
ただ本当にそんなことするやつはいねえよって感じはしますけど、
あとその一つに、またそのさっきも出たように伊勢とか出雲詣っていう、はい、そこにも寄っていきたいかなと、ね、20に入れましたけどもね。
もう僕はすでにですね、あの出雲出身のですね、ミキサーの目方さんと一緒にですね、はい、参拝したいなというふうにちょっと思ってるんですけど、
思ってますね。綺麗にまとめてくれたな。その私のライフスタイル、それを実現したいと思いますね。
まあ、問題はそうやってロングトレイルで釣りを楽しむだけの時間が確保できるかというところだと思いますけどね。
確かにね。
ということで、2013年のヒット商品は実際にはどうなるか、また来年のこの時期がすごく楽しみになりますよね。さあ、先週今週とご紹介した2012年ヒット商品ベスト30、そして2013年ヒット予測ランキングは、現在発売中の日経トレンディ本誌12月号、それから日経トレンディデジタルなどで詳しくご紹介していますので、ぜひ読んでみてください、はい、ということで編集長、本当に発表会お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
チェックコーナー、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部の皆さんが、先週今週とですね、インターコンチネンタルホテルで行われているヒット商品、そしてヒット予測の取材対応で、本当にねドッテンバッターしてらっしゃるということで、まあ、この隙にですね、私ヌイが注目している製品をこっそりご紹介してしまおうということでですね、2週連続でお届けしております。
はい、今回は一体何を探してきたんでしょうかね。
非常に個人的な事情であれなんですけれども、キヤノンのコンパクトデジタルカメラ、パワーショット S110 をご紹介したいなと思ってるんですね。
はい、
実はですね、来年の頭に、お父さんになるんですけれども、
そうですね、
はい、で、まあ、神さんからもカメラを新調しようというふうに提案されておりまして、ただ一眼よりは手軽で、でスマートフォンよりは綺麗に撮れるカメラがいいなっていうことで、コンパクトデジカメの中でも上位機種を中心に探してたんですね。
なるほどなるほど、はい、カメラの、ね、市場全体を見てみると、今その比較的気軽に扱えるミラーレス一眼というのがね、非常に進化してますよね。
はい、
で最近では普通の一眼のマーケットに食い込んできてますよね。でユーザーサイドから見ると、本格的な写真撮影を楽しみたいだとか、 SNS などでね、人に見せることを意識してワンランク上の写真を撮りたいといったようなニーズがね増えているということなんですね。でこの傾向はコンパクトデジカメにも波及していて、高度な撮影が可能な高級コンデジという市場が盛り上がってきてるんですね。
そうなんですよね。
はい、
実際ツイッターとかフェイスブックを見ているとですね、これ本当に僕の友達が撮ったんかいっていうぐらい綺麗な写真が増えてるんですよ。
あ、なるほどね、
はいはいはい、でそんなワンランク上の写真をできれば気軽に撮りたいっていう観点になると、その高級コンデジってやっぱりすごくホットなエリアになるんですよね。
はいはいはいはい、ただね、その SNS だとかウェブとの連携が簡単という点だとね、スマホのカメラ機能というのは強敵ですよね。最近ではね、普及価格帯のコンデジで Wi-Fi 機能を搭載したものも増えているんですよね。
そうなんですよ。
はい、
で、今回そのパワーショット S110 をご紹介しようと思ったポイントっていうのがまさにそこでして、高級コンデジで、なおかつ Wi-Fi 機能が充実しているっていう部分なんですよね。この高級コンデジのジャンルで Wi-Fi 機能も充実させてますよっていう製品になると、このパワーショットが先行してる形になってるみたいなんですよ。
はい、
この Wi-Fi 機能はですね、パソコンですとかプリンターだけでなくて、スマホとの連携が肝になってるんですね。
はい、
スマホの方に専用のアプリのカメラウィンドウっていうのをインストールしておくと、撮影した写真ですとか動画を、スマホやタブレットですぐ表示することができますし、でそこから、Twitter、Facebook、YouTube っていったような SNS に投稿できるんですね。でスマホと連携するっていうことはどういうことかっていうと、単にワイヤレスで便利ですよっていうことだけではなくて、 外出先でも簡単にタブレットの大きな画面に画像を出してみんなで楽しんだりだとか、まあ、SNS にまあ投稿ができるようになるってことなんですよね。だからこれがちょっと便利だなと思いまして。
でワイヤレスだけではなくてね、スマホとの連携でより便利になるというわけですよね、で最近写真撮影というのはスマホで済ませてしまうユーザーっていうのが多いですけれども、はい、独自のね進化を遂げるということでそのスマホとの共生を図っているということですよね。
そうなんですよね、あの今日食べたお昼ご飯をですね、撮るぐらいだったらまあスマホでもいいんですけど、できれば我が子は美しい写真で撮りたいなと、
ね、我が子となるとね、よりね綺麗な写真が撮れるというその高級コンデジの市場開拓の動きというのは、これまでもこの番組でねたびたび触れてきましたよ ね、
そうですね。
でそこに Wi-Fi とかスマホを絡めてきたとなると、まあ、非常に面白いですよ ね。機能や使い勝手の面で穴がないという方向性を目指したんでしょうかね。
だと思います、でさらにですね、タッチパネル液晶でピントや露出を簡単に合わせることができたり、あとですね一眼のレンズをマニュアル操作するみたいな動作ってあるじゃないですか、レンズのところを持つやつですね、でそれに似たような動作で自分好みのセッティングをすぐに呼び出せるタッチ&セレクトっていう操作方法があって、これもかなり便利だなと思いましたね。
ズーム機能を使ってね写真に雰囲気を出したいだとかね夜景をきれいに撮りたいといった部分についてはね、やはり高級コンデジの得意領域ですよね、でこれならばスマホやエントリークラスのデジカメでは満足できないという人でも Wi-Fi 機能を生かすことでスマホとデジカメのいいとこ取りっていうことができそうですよね。
そうなんですよ、僕はですね、あんまり写真が上手ではないので、その簡単でなおかつ綺麗な写真が撮れるっていうのはすごく重要なポイントになるんですね、でなおかつそこに Wi-Fi 機能の充実度という点を加えてこう探してみたところ、この S110 を見つけたっていう感じですね。
なるほどね、ではねこのパワーショット S110 のホニャララ度をね10点満点でお願いします。
はい、 SNS の充実度9点でお願いします。
ほう、まあ、これ高得点ですね。
僕は Facebook も Twitter もかなりヘビーユーザーなんですけれども、実際スマホで撮った写真をこう結構アップする機会ってあるんですね、でなんですけど、先ほどお話しした子供の写真ですとか、あと旅先の景色っていったものは、もっと綺麗な写真で共有したいっていうのがずっと不満としてあったんですね、でこのパワーショット S110 を使えば、今までの手間とほぼ変わらずに、今よりずっと高画質の写真が投稿できるなというふうに考えてます。
なるほどね、これね資料を見るとカラーバリエーションもあるんですね、なんかカメラ女子にも受けそうだ感じがしますね。
そうなんですよ、本体の方はですね、ブラックとそれからチタン調のシルバーに加えて、あと高級コンデジのあたりで流行ってるホワイトのモデルなんてのもあるんですね、で純正ケースっていうのがありまして、これがブラック、ホワイトに加えて、あとブラウンとレッドっていうことで4色あるんですよ、でということはですよ、本体の3色と組み合わせて、自分なりのこうなんていうんですか、セッティングみたいなのを出しておいて、そのガジェットとしての満足感を高めることっていうのもできそうなんですよね。
なるほど、となるとあとは写真のセンスだけですね、フレーミングとかね、あるいはその瞬間の切り取り方だとか、
できればですね、そこもですね、メカの力で何とかしてほしいなという希望があったので、得点を9点にしたっていう経緯があるんですよね
ただまあそれは個人の問題ですからね、練習してください。
はい、練習します、ということでですね、このチェックコーナー来週は通常フォーマットに戻って、日経トレンディ編集部員の今最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはキヤノンのパワーショット S110 でした。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。今回それから先週とですね、特別企画ということで2013年ヒット予測ランキング発表会の模様を会場の ANA インターコンチネンタルホテル東京からお届けしました。ちなみにですね、このヒット商品なんですけれども、日経トレンディ創刊の頃から25年続いているんですよね。このところご紹介しています日経トレンディデジタルの無料コンテンツの方でですね、25年前、1987年のヒット商品、この時はベスト20だったんですけれども、これが全て見れるというふうになっておりますので、日経トレンディデジタルの方もですね、ぜひ皆さんチェックしていただければと思います。来週は2週間ぶりにスタジオに戻ってお届けします。次回もぜひお楽しみに。週刊日経トレンディ、それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は縫高志でした。Weekly Weekly UK Trendy.